恵み深い天の父なる神様、8月第4日曜日をありがとうございます。ここまで私たちを生かしてくださり、あなたがこの場所へと呼び集めてくださり、共に礼拝を捧げることができるのは、なんという神様からの大きな恵みでしょうか。ありがとうございます。神様、この場に集うことが許された私たちも、また共に集うことができなくても日本各地で心合わせておられる兄弟姉妹方も、一つの教会として一つ家族として、今日も神様に思いを向けておりますから、この礼拝を続けて神様が祝福してください。柳谷先生のお証も報告も心から感謝いたします。岩手の地で、宮城の地で、多くの教会が被災し、今も復興を祈り、そして一生懸命支援活動もされております。どうぞ新生釜石教会はじめ、被災した教会の一つ一つが神様にあって守られ、導かれ、あなたの御心のままにこの後も進んでいくことができますようにお導きください。神様、柳谷先生のお疲れを癒してくださって、今後の方向性を決める上でも神様の導きが豊かに示されますように、どうぞ教会員の方々お一人お一人をお守りくださいますようにお願いいたします。私たちの教会も新しいチャペルをと願っておりますけれども、神様が一番良い時にゴーサインを出してくださって、あなたの栄光を表されるチャペルが完成しますようにお願いいたします。そのための必要も神様が満たしてください。世界中の方々に祈られていることを今一度心から感謝いたします。神様、佐藤先生の北海道でのご奉仕が最後まで守られ、また今週ソウルに行かれますけれども、すべての移動ご奉仕が守られますように、体調も守られますようにお願いいたします。神様、その他教会の歩み、また同盟全体の歩み、また各地の教会の歩みが、いよいよ神様の御手の中で守られ祝福されますようにお願いします。今から御言葉を見てまいりますけれども、このひとときを神様が祝福してくださって、私たち一人一人の心を開き、御言葉により導きを与え、励ましをお与えくださいますようにお願いします。あなたの御言葉を待ち望みます。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日は8月の26日、8月も最後の日曜日を迎えました。どうでしょう、もうあっという間なんだか長いんだかわけがわからない日々を過ごしているかもしれませんけれども、子どもたちの夏休みも今日で終わりで、子どもたちは焦ってるか諦めてるか宿題に追われてるかもしれませんけれども、まだまだ暑い日も続いていますけれども、8月最後の日曜日を迎え、これからだんだんと夏から秋に移り変わっていこうとしているのかなとも感じています。皆さんにとってこの夏はいかがだったでしょうか。震災後2度目の夏を迎えたわけですので、きっと去年の夏思い出すとまだまだバタバタしていて、あまり記憶もなかったかもしれませんが、その夏とは違って少し本来の夏の生活を今年は取り戻したかなという気がする方もおられるかもしれませんね。我が家の今年の夏はどうだったかというと、なんだか出かけていくことが多かった夏だったように思います。私はですね、それぞれ数時間顔を出すだけだったんですけども、私以外の家族は私と妻のそれぞれの実家にしばらく滞在することもできましたし、私の実家に私がいないで滞在するっていうのもいかがなものかなと思いましたけれども、でもゆっくり滞在できるのも感謝だなと思ったり、また休暇もいただくことできましたし、いくつかのキャンプに参加することもできましたし、おそらく長女はですね、夏休みの間いわき市の自宅にいるよりも出かけて泊まってた方が多いんじゃないかなと思うぐらい、そのくらい出かけていたんですね。私自身も2つの子どもキャンプでお話をする機会が与えられて、またこの夏振り返れば台湾にも行かせていただいて、その震災の体験とか、震災の体験から得た恵みとか、そこに表された神様の御業とか、そういったものを少しずついろんな方々と分かち合う機会が与えられた、そんな夏だったかなと。 そしてまたそこで出会うことができた方々から宮城の子どもキャンプでは宮城県の被災の様子を少し聞くことができましたし、また台湾には岩手から来られてた先生もおられましたので、岩手県の被災の震災の様子なども聞くことができたんでした。今日もですね、釜石市の様子を柳谷先生通して聞くことができました。震災を乗り越えて、そして今なお一生懸命前に進もうとしておられる教会やそれらの方々のことを覚えて、まあ、私たち世界中の方々からたくさん祈られている、私たちもたくさん祈るものへと私たちもされてまいりたいなと改めて思わされたりもしているんです。私たちはたくさん祈られて、たくさん支えられて、そしてたくさん涙を流したものとして、私たちが今度は泣くものと一緒に泣き、そして喜ぶものと一緒に喜べるような、そういうものへとなっていきたいですし、そんな教会になっていくことができるならば、それは本当に幸いなことではないかと思うんですね。そして何よりも私たちの流した涙を決して見過ごしにされずに、私たちが流した涙のすべてを受け止めて、それを喜びの水に変えてくださる、そんな神様を私たちは体験させられたものとして、今なお涙の中におられる方々にもこの神様を伝えていくことができるならば、それは本当に幸いなことではないでしょうか。今日は改めて私たちの希望の源である神様の存在、苦難の中、悲しみの中にあっても恐れなくてよいという神様の御声、神様に信頼して歩むことの幸い、そのようなことを改めて今日確認して、そしてまずは私たち自身が御言葉に励まされて力を得て、ここから一週間の歩みに歩み出してまいりたいと思うんですね。さあ今日は詩編の56編を読みました。この詩編の56編ですけれども、誰がどのような状況の中で歌った詩編なのでしょうか。誰がどのような状況の中で歌った詩編なのか。この詩編56編のですね、今日は読めなかったんですけれども、表題のところにはこんな風に書いてるんですね。詩編56編には表題、タイトルがついていて、こんな風に書いてるんです。指揮者のために遠くの人の物言わぬ鳩の調べに合わせて、ダビデのミクタム、ペリシテ人がガテでダビデを捕らえた時に、というのが今日の表題なんです。すいません、このプロジェクター用意してなかったんですが、ここに書いてるように、この詩編56編は誰が書いた詩編かというと、ダビデが書いた詩編なんです。じゃあダビデがどのような状況の中で書いた詩編なのかというと、今表題のところにあったように、ガテでペリシテ人に捕らえられた時のことだということがわかるんですね。皆さんはそれがどのような状況であったのか頭に浮かぶでしょうか。この時のダビデが置かれている状況が書かれている箇所、サムエル記第1の21章10節から15節、ちょっと読んで確認してみましょうか。ダビデがどんな状況に置かれていたのか、前の方に移してあります。第1サムエル記の21章の、じゃあまずは10節と11節をお読みしましょう。まずは10節11節を、じゃあ読める方でご一緒にお読みしましょう。3、はい。ダビデはその日すぐにサウルから逃れ、ガテの王アキシュのところへ行った。するとアキシュの家来たちがアキシュに言った。この人はあの国の王ダビデではありませんか。皆が踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って歌っていたのは、この人のことではありませんか。この時のイスラエルの王様は、初代の王様であったサウル王でしたね。その辺の流れは皆さんよくご存知だと思います。サウル王はですね、ペリシテとの戦い、ゴリアテとの戦いで大活躍して、人々からの人気がもうすごく上がってきた。人々の人気が絶大だったダビデに対して、おお、ダビデよくやったとは思わなかった。皆さんよくご存知のように、妬みを燃やして、ダビデの命を狙って追いかけ回した。そんな関係、皆さん頭に浮かぶのではないでしょうか。そしてダビデはですね、 安住の地を失ったわけですよ。住み慣れたお家を追われたわけですね。安住の地を失い住み慣れた家を追われたダビデは、この時サウル王から逃れガテの王アキシュのところに行ったというのが、このサムエル記の10節のところに書いてあったわけです。そこでガテの王アキシュのところに行き、誰も自分を知らない町に住むことができるならば平和な日々が訪れるかと思ったら、そうはいかなかったわけですね。今読んだこの11節にあるように、アキシュの家来たちがダビデを捕らえたんです。そしてこの人は何を隠そうイスラエルのダビデじゃないかって、ペリシテとの戦いで大活躍したダビデじゃないかとアキシュに報告をしたのでした。こうなってしまってはダビデもただではいられないですね。イスラエルからのスパイだと思われても仕方がないかもしれないですし、またペリシテに続いてガテにも戦いを挑んできたのかと思われても仕方がないかもしれない。ダビデはですね、またも命の危機にこの時さらされようとしているんですね。じゃあ続く、このサムエル記の21章の12節13節読んでみましょうか。この危機に際してダビデはどうなってしまうのか、12節13節も読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。ダビデはこの言葉を気にしてガテの王アキシュを非常に恐れた。それでダビデは彼らの前で気が違ったかのように振る舞い、捕らえられて狂ったふりをし、門の扉に傷をつけたり、ひげによだれを流したりした。いかがでしょう皆さん、この時のダビデの心の内を想像するならば、なんだか心が痛むのではないでしょうか。気が違ったかのように振る舞わなければならなかった、捕らえられて狂ったふりをしなければならなかった、門の扉に訳も分からず傷をつけたり、ひげにだらだらよだれを流したり、ダビデはこの時苦しみと悲しみ、またおそらく孤独や不安の中に置かれていたのではないでしょうか。最後14節15節も読んでみましょうか。14節15節、次の箇所出していただいて読んでみましょう。はい。アキシュは家来たちに言った。おい、お前たちも見るように、この男は気が狂っている。なぜ私のところに連れてきたのか。私に気の狂ったものが足りないとでも言うのか。私の前で狂っているのを見せるためにこの男を連れてくるとは。この男を私の家に入れようとでも言うのか。いかがでしょうか。なんという大きな苦しみ、大きな悲しみの中にこの時ダビデは置かれていたのでしょうか。元を正せばゆえもなく妬まれてですね、住み慣れた地を追われて安住の地を失って旅から旅を続けなければならなくなったダビデは、やっぱり寂しくて、やっぱり不安も感じていたのではないでしょうか。まあ、そんなダビデの辛い気持ち、私たちももしかしたら以前よりもよくわかるのかもしれないですね。そんな激動の背景の中で書かれたのが今日の箇所、詩編56編であるわけです。今日は特にその詩編56編の真ん中ほど、5節から11節の箇所を取りましたけれども、その5節から11節のその前半部分、5節から7節にはですね、この時の苦難の状況、どんなところに置かれてたかをダビデは詩編の中で告白するんです。そしてそこからの叫びが5節から17、5節から7節にかけて書き留められているんです。じゃあ5節6節、詩編56編に戻って5節6節をご一緒に読んでみましょう。はい。一日中彼らは私の言葉を痛めつけています。彼らの思いはかることは皆私に災いを加えることです。彼らは遅い、彼らは待ち伏せ、私の後をつけています。私の命を狙っているように。ダビデが置かれていたこの時の苦難、それは本当に大きいものだったのではないでしょうか。 ここに書いてあるようにダビデは一日中痛めつけられて、一日中災いを加えようとする人々に取り囲まれて、時に襲われ、時に待ち伏せされ、常に後つけられ、そして命も狙われる、本当に敵の必要な企みの真っ只中にこの時ダビデは置かれてしまっていたんです。ある人はですね、この時のダビデの状況を二つの狼の群れの間にあるただ一匹の羊のようなものだって表現しています。大きな二つの狼の群れの間にただ一匹の羊がポツンと置かれているような、そんな状況だったんじゃないか。まさにそのような不安や恐れを感じ、苦しみや悲しみの真っ只中にこの時ダビデは置かれていたのではないでしょうか。それゆえにダビデは七節のように、ただまっすぐに神様に叫ぶことしかできなかった、ただこの状況を見て神様にまっすぐにありのままで叫ぶことしかできなかったのではないでしょうか。まあ、このようなダビデの姿を思うときに、おそらく私たちも激動の日々の中で幾度となく神様に叫んだと思います。幾度となく神様に叫び続けて今日まで歩んできたのではないでしょうか。そしてその叫びは確かに神様に届き、神様がここまで守り導き続けてくださったのではないでしょうか。そしてこれからも神様は私たちを守り、不思議と導き、たくさんの祝福を私たち一人一人にも注ぎ続けてくださろうとしておられるのではないでしょうか。私たちはそのことを信じて、確信して、そしてこれからも私たちも神様についていきたいと思うんですね。ダビデもこの時苦難の真っ只中に置かれていましたけれども、その中から続く8節のところにあるように、この苦難の真っ只中にあってなお神様の救いと守りを確信して祈って告白しているんです。じゃあダビデの告白、祈り、8節をまずはご一緒にお読みしましょうか。8節をご一緒にお読みしましょう。はい。あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それはあなたの書にはないのでしょうか。ダビデはここで告白していますね。神様は私のさすらいを、さすらいって地上の旅路のことです、私のこの地上の旅路をすべて記し、すべて知っていてくださってるんだと。誰にも分かってもらえないと感じた日々も、孤独だと感じ、一人ぼっちで歩んでいたと感じていた日々も、気の違ったふりをしなければいけなかった、ひげによだれ流さなければならなかった、そんな日々のことも神様は確かにご覧になって、そのさすらいを記して共に歩んでくださっていたのだと。そしてまたダビデは何度も何度も涙を流したことでしょう。この時も苦難の真っ只中に置かれて、やはり悲しみや寂しさ、辛いさなかにあって、幾度も幾度も涙していたのではないでしょうか。しかしダビデは信じて祈っていますね。この8節、どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてくださいと。神様は私の涙のすべてを知り、それをすべて受け止めて、そして皮袋に蓄え、やがて喜びの水に変えてくださると、ダビデは信じてこの苦難の中で祈っているんです。私のさすらい、私の地上の旅路、そしてそこで流した涙、それはあなたの書にはないのでしょうか。いいえ、ないはずはない。そこにあるに違いない。すべて神様が知り、すべて神様が受け止め、覚えていてくださっているに違いない。この神様がいるから大丈夫。そこでダビデは続けて9節のように告白しているんですね。9節も読んでみましょう。はい。それで私が呼ばわる日に私の敵は退きます。神が私の味方であることを私は知っています。そうなんです。この神様がいるから大丈夫。私が呼ばわる日、 神様は確かに私の味方である、だったら敵は退く。いかがでしょうか。このダビデの告白を改めて私たちも自分自身の告白としていきたいと思うんですね。先ほども言いましたけれども、この夏振り返るとなかなか出かけることが多かったなと思うんです。そして改めてこの夏振り返ると、その台湾ツアーや宮城子どもキャンプ、またいただいた休暇、そして奥多摩の子どもキャンプなどなどを通して、私は本当にたくさんの出会いと、また再会、久しぶりの再会が与えられました。まあ、震災からだいぶ月日が経って、先ほどの先生の話じゃないですけれども、初めの頃はですね、どこからこんなに湧いてくるのかと思うほど涙もろくなってた私なんですけれども、最近だいぶ落ち着いてきたように思うんです。でもやっぱり今でも突然涙が溢れることがあるんですね。まあ、その引き金の一つが何だったか最近判明したんです。その引き金、それは頑張りましたねという言葉に私はどうやら涙があふれるみたいなんですね。頑張ってくださいじゃないです、頑張りましたねという言葉なんですね。まあ、この夏にもたくさんの出会いや再会の中で、ああ先生本当にこれまで頑張りましたねって、本当に頑張ったね、よくやったねとありがたい言葉をいただきました。まあ、その言葉とその方々の温かい眼差しを見聞きするときにですね、私はやっぱり涙が出そうになって、時には抑えきれず涙があふれるのでした。まあ、それはきっとあの時はただ無我夢中でがむしゃらにひたすら走り続けていたけど、一生懸命に頑張ってきた自分をその一言で思い出すからなんでしょうか。そして何よりもその言葉の背後にあるその方の思いに胸が熱くなるんだと思ったんですね。震災後頑張っていた自分は、ああ一人ぼっちじゃなかったんだと、どんな時も自分を覚えていてくださって、沖縄からも台湾からも日本各地世界各地から見つめて応援して祈ってくれてた方々がいたんだと、本当に頑張ったねの一言に、私はその共に泣いてくださる方の顔に、私が張り詰めて疲れていた糸を緩めていただいているのかもしれないなと、そんな風に感じてもいたんですね。ダビデがこの時苦難の中で信じて告白しているように、他でもない神様ご自身がいつでもどこでもどんな時でも私を覚え、私を見つめ、私を応援して励ましてくださっていたんだ、今もそうなんだ、私のさすらいのすべてを知るし、私の涙のすべてをその皮袋で受け止めてくださっていたんだ、神様の書にすべてを書き記してくださっていたんだ、神様もきっと頑張ってるね、頑張ったね、ここまでよくやったねって声をかけてくださっているんじゃないだろうか。そんなことを思いながらですね、改めて肩肘張って一人で疲れてしまわないように、その温かな眼差しとその御声を覚えながら神様と共に歩んでいきたいなと思わされた、そんな夏になったのでした。この神様が味方だから大丈夫、神様を呼ばわる日に敵はすべて退く、いかがでしょうか。このダビデの告白を私たちも自分自身の告白として、今日またここから神様と共に歩み出してまいりたいと思うんですね。そしてさらなるダビデの告白をも私たちは覚えたいと思うんです。それでは続く最後のところ10節11節も読める方でご一緒にお読みしましょう。10節11節もお読みしましょう。はい。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。主にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼しています、それゆえ恐れません。人が私に何を成し得ましょう。このダビデの信仰告白はすごいと思いますね。だって先ほど確認したように、この時ダビデは敵国のど真ん中で捕らえられて、気が違ったかのように振る舞い、扉に傷つけたり、ひげによだれを流したり、そんな極限とも言える状況に 置かれていたんですよね。そんな困難の真っただ中で、恐れや不安、孤独や悲しみの中で押しつぶされてしまってもおかしくない、そんなところに置かれていたでしょう。しかしダビデはこの11節で言ってるんですよね。それゆえ恐れませんと。なぜ恐れずにいられるんでしょうか。それゆえとは何ゆえでしょうか。それは私は神に信頼していますという信仰告白のゆえですよね。神様に信頼を置き続けるダビデは恐れませんと告白しました。そして神様に信頼を置き続けるために、じゃあ 何をダビデは大切にしたか。それは10節にあるように、神様の御言葉を褒めたたえるということ。つまりは御言葉に親しみ、御言葉を信じ、御言葉に立ち続けるということだったのではないでしょうか。ダビデはまさに主の御言葉こそが私の足の灯火であり、私の道の光であると信じて握りしめて歩み続けたのではないでしょうか。神様の御言葉の約束にひたすら信頼して、信じて、一歩ずつ何とか踏み出して、そうやって恐れを克服し続けていったのではないでしょうか。御言葉に親しみ、御言葉に背を押されて、恐れの時にも神様の御腕の中に飛び込んでいく、そんな勇気を与えられ続けたのではないでしょうか。それゆえにダビデは、私は恐れませんと振り絞るかのように告白したのではないでしょうか。この神様がおられるから、だったら人が私に何を成し得ましょう、そのように告白しているのではないでしょうか。いかがでしょうか。今日は改めて私たちも第一とすべきことを第一としながら、私たちのすべての歩みも涙もすべてご存知の神様としっかりつながり続けるということを今日改めて大切にしてまいりたいと思うんですね。先週中、月曜日から木曜日まで、私たちの教会の60人ほどが1年間お世話になった奥多摩福音の家に私行ってきました。まあ、常々1年間お世話になったので、トイレ掃除でも何でもしますって常々言ってたんです。でも今回はトイレ掃除のため呼ばれたんじゃなくって、小学生キャンプの講師としてですね、呼んでいただいてメッセージの奉仕をしてくることができたんでした。今回のキャンプのテーマはですね、神様とがっちりというテーマだったんです。私は震災を通して体験させていただいた神様とがっちりつながることの大切さ、神様とがっちりつながることの幸いを、いろんな体験談も交えてお話しさせていただいてきたのでした。今回奥多摩福音の家に行って我が家が泊まらせていただいた部屋はですね、数ある部屋の中でも一番高級な部屋だったんです。私たちは王様部屋って勝手に呼んでた、そんな部屋だったんですけれども、とっても素敵なお部屋なので、皆さんぜひチャンスがあったら泊まってみてくださいね。せっかくの王様部屋、もう部屋の中に螺旋階段あるんです。部屋の中に螺旋階段があって、ロフトに登っていくと素敵なベッドが置いてあるんです。でも結局私は一度もそのベッドで寝ることができなかったんですね。ベッドで寝れなかったけど、ソファーでは仮眠したんですけれども、なぜ寝れなかったかというと、初めて参加したキャンプでどんな子供が来るのか、どんなプログラムなのか、その雰囲気をつかむ必要もあったんですけど、何よりもいつもギリギリにならないと準備できない私の悪いところがですね、今回も出てしまって、次の日のメッセージの準備を前の夜に一生懸命焦りながらする、そんなサイクルになって、せっかくの王様部屋をベッドで寝ることができなかったんですね。思えばキャンプの何日か前が締め切りだったキャンプのしおりの原稿も完成させてメールで送ったのが、その締め切り日の夜の11時50分だったんですね。これも締め切り日のギリギリセーフといったらギリギリセーフかと、それをいいですよと寛容に受け止めてくださったスタッフの方々にも感謝だったんですけども、神様が間に合わせてくださったんだと感謝したのでした。その初めてのキャンプ、初めて会う子どもたち、そして3泊4日で5回のメッセージ、しかも小学生相手に30分ぐらいメッセージしてくれと依頼されてですね、もう初めての体験ばかりでしたけれども、御言葉に向き合って信じて祈って 精一杯できる限りの準備して、そして、まあ、なんとかかんとか5回のメッセージの任を全うしてくることができたのでした。もう最後は鳥肌が立つような最後の証し会での子どもたちの素直な神様への応答の証しを聞いた時にですね、私は神様が力をくださって、何より神様が憐れんでくださって、そしてこんなものをも用いてくださったということに感謝感激して帰ってきたのでした、まあ、つまりいつもそうなんですが、今回もキャンプテーマを一番体験させられたのはメッセージを語った私自身だったのかもしれません。神様とがっちりつながることの大切さ、御言葉に立ち続け、神様に信頼を置き続けることの大切さ、神様が一緒ならば大丈夫、なんとかなる、改めてそのような体験をさせられて神様に感謝を捧げたのでした。そして今回も次回からはもっと前もって準備をしようと心に決めるのでした。まあきっと同じことを繰り返してしまうかもしれませんけれども、さあ今日は大きな苦難の中に置かれていたダビデが書いた詩篇をご一緒に見ることができました。大きな苦しみや悲しみ、恐れや不安の中でダビデを支えたのは何だったでしょうか。それは神様が私のさすらいをすべて見つめ、すべて熱く見守り、記しておられるという信頼でした。私が流した涙、人知れず流した涙も、そのすべてを神様は受け止めて喜びに変えてくださる、そんな偉大な神様の大きな愛を信じたのでした。いかがでしょうか。私たちもこれまでの歩みも、そしてこれからの歩みも、そこで叫ぶ叫びも、そこで流す涙も、すべて神様の書に書き留められています。私たちも神様の約束に信頼を置き続けましょう。私たちも御言葉を褒めたたえ、御言葉に親しみ、御言葉を足の灯火、道の光として歩み続けてまいりましょう。私は神様に信頼している、それゆえ恐れない、人が私に何を成し得ましょう。私たちもそのように告白しながら、これからも神様と共に歩み続けてまいりたいと思います。それでは最後にもう一度8節をご一緒にお読みしましょう。8節前の方に移しますから、ご一緒にお読みしましょう、はい、あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それはあなたの書にはないのでしょうか。11節も読みましょう。11節も読みましょう、はい、私は神に信頼しています、それゆえ恐れません、人が私に何を成し得ましょう。それでは黙祷をいたしましょう。キーボードを聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日の聖書の箇所、この詩篇56編をダビデはどんな状況で書き記したのでしょうか。ゆえもなく妬まれて、突然住み慣れた町を追われ、安住の地を失い、旅に旅を重ね、さらに大きな困難や悲しみ、孤独、苦しさの中で極限の状況に追い込まれていたようなダビデの姿を、もしかしたら私たちは以前よりもその気持ちがわかるのかも知れません。そんな私たちも幾度となく叫び、幾度となく涙を流し、幾度となく倒れそうになりながら、この日々をここまで歩んでくることができたのではないでしょうか。 そのような思い、そのような状況、そのような場所に置かれている私たちも、ダビデのように告白したいと思います。神様は私のさすらいを記しておられる。神様は私の涙を皮袋に蓄えていてくださる。あなたの書にそれはないのでしょうか。いいえ、あるに違いない。ないはずがない。神様が共にいてくださっています。私たちの涙を知り、私たちのさすらいのすべてを記してくださっています。今日改めてその神様の胸に、その神様の身腕に飛び込むものでありたいと思います。そして私たちも神様に信頼を置き続けましょう。御言葉を褒めたたえ、神様の約束を握りしめて、今日またここから一歩また一歩前へ前へと踏み出してまいりましょう。神様が味方ならば敵はすべて退きます。神様が味方ならば何も恐れることはありません。限りある人が私に何を成し得ましょうと、神様を信じて神様と共に歩んでいきましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたは私たちの涙も、私たちの言葉にならないようなうめきも、誰にも分かってもらえないと思えるような悲しみも寂しさも、あなたはそれをすべてご存知で、あなたは私たちの涙を皮袋に蓄えてくださる、そのようなお方であることを改めて覚えて心から感謝いたします。神様、私たちは時にいろんな苦しみや悲しみの中を通らされますが、それは誰にも分かってもらえないような一人での旅路ではありませんでした。だって神様がそのすべてを記しておられ、すべてをご存知のお方で、神様がいつもあなたの約束に基づいて私たちと共にいてくださるお方だからです。神様、時に私たちはあなたのその約束を忘れ、一人でもがき、一人で涙し、一人で叫ぶものですけれども、神様、共にいてくださるあなたを今日も見上げます。あなたの御言葉を褒めたたえ、御言葉を信じ、御言葉を握りしめて、あなたと共にまた今日かここから歩み出したいと思います。あなたに信頼を置きます。あなたの御言葉を足の灯火、道の光として一歩ずつ踏み出していきます。神様、どうぞ私たちをいよいよお導きください。私たちに信仰を与えてくださって、神様と共に歩み出すその一歩を踏み出させてください。時に迷うこと、時に弱ってしまうこと、時に涙することがまだまだこれからもあると思います。しかし神様、あなたがその時も共にいてくださることを先取りして信じてありがとうございます。神様、これからもよろしくお願いします。この時を感謝します。どうぞ集われたお一人お一人の心の内に神様が続けて触れてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。